さあ、毎月第3水曜日は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院から先生をお招きいたしましてお話をお伺いしているんですけれども、その第3水曜日の先週、この番組お休みをさせていただきましたので、4週目の今日、お越しいただいております。今日は新生会富山病院の皮膚科の花川博義先生にお越しいただきました。花川先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、この時期ならではのテーマかなと思うんですけれども、はい、虫刺され。
そうですね。今日はあの虫できない虫の話っていう。
お、うまい。先生、私も結構刺されてるんですよ、はい、足とか腕とか、あのひどかったのが今だいぶ良くなったんですけど、
はい、
この親指の付け根、
はい、
痒いんですよ、こういうとこね、刺されますと。全部蚊かなと思ってたんですけどね。
そうですね、だいたいどこを刺されてるかで何の虫かというのがだいたいわかります。
おお、じゃあ、例えば蚊だと、でも全身刺してきますよね。
でもだいたいがですね、はい、服着ているところは刺しませんから、顔と手足ですね。
あ、そうですか。
特に小さいお子さんは顔を狙います。
なんでですか。まあ、確かに美味しそうですけどね、お子さんの場合。
そうです、まあ、顔の面積も大きいっていうのもあるんですけど、
はい、
美味しそうなんでしょうね。
それはもう蚊だろうが、私たち人から見ても一緒ですか。小さなお子さん本当にふくふくとしてるとね。
そうですね、
なんて美味しそうかしらと思いますけどね。
特にまあ顔でもですね、耳とか目とかね、目のまぶたとかですね。
なんでそんなところわざわざ刺すんですかね。
なぜでしょうね。ちょっとその辺はよく蚊に聞いてみないとわからないんですけれども、
はい、
よくこう耳が刺されて、こう耳がこうダンボになって受診される人ありますね、お子さん。はい、
そうですか。大人で耳ってあんまり聞きませんもんね。
大人ではあんまりないですね。大人は手足ですね。
ああ、手足ですよね。痒いんですよ。でもで書いて後になったり、
うん、そうですね。でも蚊の場合はそんなに長引きません。 2,3 日です。
痒いのがですか。
まずは刺された直後が
痒いですよね。
痒いですけれども、はい、でそれが過ぎますとちょっと収まりまして、
はい、
でまたちょっとプツッと赤いのがしばらく 2,3 日残るんですね。
そうするとどんどん引いてきますか。
だんだん引いてきます。
あ、そうですか。なんかいつまでもいつまでも痒いような気がしてしまいましたけれども、それは単なる印象というかイメージというか。
でこう書くとですね、あのそこくじれたりして余計痒くなってくるんですね。
書くからですね。痒いんですもん。
まずはすぐ冷やすっていうのが手っ取り早い対処法ですね。
あ、冷やせばいいんですか。
あのなんか保冷剤みたいな、あの刺身についてる、あ、なのでチューッと10秒ぐらい冷やすと、とりあえず痒みは止まります。
なんでですか。
そういう冷やすと神経がちょっと麻痺するんですよ、痒みの神経が。
それでまあ、10秒ほどピーと、
そうですね、
押してやって、
とりあえずそれで痒みは止まります。
うーん、でまたなんか痒くなってきたなと思ったらまた冷やせばいいですか。
そうですね。
あ、そしたら書かずに済みますからいいですよね。先生、最近私そうやって書くから、
はい
はい、後になりますよね。で後になったのがだんだん治りにくくなってるんですよ。
そうですね、
はい。
まあ、そういう場合は薬局でもいいですけども、病院でもいいですが、ちょっと強めのステロイド剤を1日3回ほど塗っていただくというのがよろしいですね。
そうするとあと綺麗になりますか。
まずはその刺された直後から、その跡が残る前に、残ってからだとちょっと少し遅いですから。
あ、そうですか。
早く治すと跡も残りにくいです。
やっぱりこの早めの対処というのがどんな時にも大事になるわけですね。
そうですね。
うん、
まあ、お子さんの場合はあの貼るのありますよね。なんかシールみたいなので、
あ、
丸い、
はい、
なんとかパッチとか、
なんとかパッチですね、はい、
でそれもなかなかいいわけなんです。あれにお薬ついてまして、
あれにはお薬までついてるん
ですか。お薬ついてるんですよ。
へ、
まあ、病院にも似たようなお薬ありますけど、
はい、
それを貼っておかれますと加工にも直接かけませんから、うん、皮膚に傷つかないわけです。
やっぱり触っちゃダメなんですね。大人のもありますか、そういうのって。
大人用のもあります。
ちょっと恥ずかしいですかね。
まあ、病院にあるのはまあ透明で何も柄も何もついてませんので。
そうですか。
市販されてるのはなんかキャラクターがついてたりして、
そうですね、お子さんなんか特にね、
そうです、それ大人が貼るとちょっと恥ずかしいことになりますけどね
恥ずかしいですけど、いかにこう触らずにいられるかっていうのがポイントになるわけなんですね、
まあ、そうですね、触ってこうくじったりしてばい菌が入ると余計長引くことになりますから、
うん、そうですか、やっぱりこの夏場ですよね、
そうですね、夏今からですかね、
今からなんですか、これまでじゃなかったんですか、
これまではですね、案外暑すぎて蚊も夏バテしていたのか、
はい、
あんまり出ませんでしたね、
へえ、そうですか、
そういう印象があります、
印象がありますか、じゃあ普段はもっとこの夏休み期間中に多くの方が受診しに来られたということですか、
そうですね、今年の夏ずっと雨があんまり降らなかったですよね、
はい、
蚊というのはあの雨が降って水が溜まって、
はい、
そこにボウフラが湧いて、そこからこう蚊が出てきますので、水が溜まるとこがないといけないわけです。あの蚊は出てこれないんですね。
じゃあ最近雨多いですけど、
本
当にこれからいっぱい、
これから出ますね。
怖い、怖いですね。
ですからまあドブとかで蚊がこう湧いてくるのは仕方ないにしても、よく庭にですね、こうたらいを、
はい、
置き忘れてたりとか、
そのままにしちゃいますね、
空き缶がそのままとかですね、
はい、
あの何ですか、この
じょうろう
がそのままになってそこに水が溜まってそこにボウフラが湧いて、うん、そういうパターンありますから、そういう水の溜まるところを少なくするというのも一つの方法かもしれません、
そうなるべくこう刺される前に何らかの対処をしたいなと思うんですよ、そうですね、蚊に関しては、
そうですね、
なんかこうできそうじゃないですか、自分の工夫次第だったりとか、
そうです ね,
ね、心持ち次第で、この皮膚を痒くしたり傷つけたりすることがないように
そうです
できそうなんですけどね、やっぱりあの虫除けスプレーっていうのは効くもんですか、
あれはなかなかいいと思いますよ、屋外になんかハイキングに行くとか、
はい、
そういう時には虫除けスプレー非常に有効ですね、
なんかあの白くなりませんよとか、
UV
カットもついてますよとか、
そうですね、
いろんなパターンありますよね、
まあ、いろんなパターンありますからね、
まあ、だからといって弱くなってるとか、その虫をやっつける養分がどうだっていうことはあまりないんですか、
う
ん、
まあ、まあそういうことではないと思います、
うん、プラスアルファになってるってことなんですね、
付加価値と言いますかね、
そうですか、でもこまめにスプレーしないといけませんよね、
そうですよね、まあハイキングとかでしたら昼にもっぺんスプレーし直すとか、汗で落ちる、多少落ちますからね、
あ、なるほど、そっか、やっぱりそういうのもちょっとこまめにね気をつけた方がいいんですね、最近それこそあのパッチみたいなので、
はい、
服に貼り付けるようなものとかもありますよね、あ、
なんかいろんな製品出てますよ ね,
ね
なんかあの超音波で顔を寄せ付けないっていう、
はい、
あれ面白いなと思って買ってみまして、
あ、どうですか、
いやもう蚊の近くにその超音波をこう出したままよあの寄っていったんですけど、
はい、
飛んできましたね、やっぱりあまり効かないんですか私の買った機種が効かなかったのか、
蚊が強かったか、
そうそうそう
生命力が強かったかですかね、
ですね、
ああいうそのスプレーだったりその虫除けのものっていうのは、
はい、
こうどんな成分なんでしょうかね、その虫が嫌う何かがこう凝縮されてそこにあるわけですか、
うん、そうだと思うんですよ、
うーん、
そのまあ、逆にですね、どんな人に蚊が寄ってくるかですよね、
あ、そうですね、
なんか一家、同じ家族なのに、
はい、
みんなで出かけて帰ってきたら一人だけ刺されてたとかね、
ありますね、
そんなのないですか、他の人全然刺されないのに、
そうそうそうそう、
蚊にも好みがあるんですよ、
好みです
か、好みですね、
どんな人が好まれちゃうんですか、うん、
それがまあ一般的にちょっと体温が高い人、
ああ、だからお子さんって刺されやすいんですかね、
と言われてますよね、
血
が美味しいかどうかというのは吸ってみないと分かりませんから
寄っていくかどうかです
ね、そう寄っていくかどうかですね、
じゃあ妊婦さんもですか、
うん、その体温ですか、
はい、
そうですよね、
高めっていうことにおいてはね、
そう言われてますね、まあ、それ体温が一つ、あと汗かいてる人は刺されやすいって言われますね、
汗からなんかこう誘い出すものが出ちゃう
んですか、なんか出てるんでしょうね、
へ、
出てるんでしょうねってなんか推測ばっかりで喋ってますけど、
あとなんか聞いたことあるな、あのお酒飲んでる人っていうのと、はい、あと血液型でも違うんじゃないかみたいな、うん、
あ、 血液型ですか。あ、それは知りませんでした。
あ、そうですか、ええ、なんかでも分かんないです分かんないです、分かんないですけど、
またちょっとそれ調べてみます。
お願いします、はいはい、そのお酒飲んでる方っていうのはやっぱり体温上がるんですかね。
そうですね、血の循環いいからでしょうね、
うん、あ、なるほどね。でもほら夏場に外に出てですよ、
はい、
バーベキューだ、川の近くでだ、飲みたくなりますもんね。
まあそうですね、
そうすると集中して刺されちゃうんですね。
刺されちゃうんですよ。
あ、じゃあやっぱり、まあ、でも自分で体温を下げようというのもね、難しいものがありますよね。
そうですね、
やっぱりそのスプレーだったりとか、
あとまあ室内でしたら蚊取り線香ですね。
蚊取り線香、あの香りっていうのもその夏ならではで、なんか懐かしい気持ちにもなってね。
そうですね、なかなか風流な、
うん、
いろんな蚊取り線香ありますよね。あの豚の置物で大きな口が開いている、はい、
なんかその電気式のも、
あ、電気式のもありますね、
ね、ありますしね、30
日とか60日持つって、はい、あんなんでも結構効きますね。
そうなんですね。でもやっぱり夏の間は、
ええ、
まあ、特に寝てる間ですかね、ちょっとセットしておくといいですかね。
そうですね、
まあ、あのね、火炊くのはやっぱり起きてる時じゃないと危険ですけど、そう、寝てる時の蚊のブーンっていう音って本当に、
そうそう、なかなかあれでも
本当に辛いです。
あの安眠が妨げられますからね、
でまた刺されようもんなら痒くて眠れなかったり、
そうそう、
余計気になったりしちゃいますもんね。じゃあそうやって、まあ、いろんな形で対処の仕様もあるということなんですね、
はい、
うん、で今後ますます蚊は増えてくるだろうと、
増えてくると思います、
予想されるわけですね、
はい、
大変だ。じゃあ以上のこともちょっと気をつけながら、
そうですね、蚊の対策はそんな感じですね。
そうですか、まあ、あの虫刺されということで、まずはこの時期ということもありますけれども、はい、蚊について教えていただきました、
はい、
ではここでですね、花川先生から今日もリクエスト曲を1曲選んでいただきましたのでおかけするんですけれども、
は
い、今日は中村雅俊のふれあいを選んでいただきました。
そうですね、
この曲はなぜ選ばれたんですか。
これは理由はないんですけれども、
はい、
よくないですか、なんかある音楽がずっと頭の中で鳴り響いて、
あります、あります、離れないっていう、
そう、離れないっていう、それなんですよ
今これが、
最近
なんでですかね、不思議ですね、これも
不思議なんですよ。
ちなみに我ら青春の挿入歌だったようですね。
あ、それは見たことないんですけどね、
はい、何かあったんですかね、
なんかあったんでしょうね、そういう青春時代に何か、
ね
ええ、
では中村雅俊の触れ合いをおかけします、
はい、お願いいたします。
中村雅俊のふれあいをお送りしましたけれども、この時間は健康ハッピーアドバイスということで、新生会富山病院の皮膚科の花川博之先生にお越しいただいています。さあ先生、今日は虫刺されがテーマですけれども、
そうですね、
あの専門用語で、
はい、
虫に刺される症と書いて虫刺症って言うんですね。
そうですね、虫刺症、
ね、なんだかすごく大げさというか、
大げさですね平たく言えば虫刺されっていうことですから ね、
そう言っていただけるとなんかちょっと安心するんですけど、そうそうそう、これ中止症ですねって言われると、はい、どんな病気だろうって思っちゃいます。
そうそう
ということで虫刺されです、はい、先ほどは蚊についてお伺いしましたけれども、はい、あとこう刺してくる虫といってすぐに思い浮かぶのが蜂ですね。
蜂はですね、
はい、
これから大量発生しますね。
これもこれからなんですか。
8月9月10月と要注意です。
これからってあのやっぱりその秋ということもありますの で、
そうです、ね、
山に入られる方も多いと思うんですよ、そんな中で蜂に出くわすという、ね、こともこれまた多いと思うんですけれども、
はい、
蜂はやっぱりなんか怒らせると怖いなっていう。
そうですね、やはりその蜂もこう縄張りみたいなのがありまして、
はい、
その中に入ってくるとちょっと怒りますね。
入ってくるだけで怒るんですか。
はい、
何もしないのに。
何もしないのに、
うん、じゃあ出会ってしまった場合には、ついこう追い払いたくなるじゃないですか。
そうですね、まあ、まず刺激をしないっていうことですよね。
うーん、あ、いるなと思ってもじっとしてればいいですか。
そうですね、じっとしてそーっと立ち去ると。
ああ、そうか、いつまでもそこにいると、
狙
ってんのかなって、そうそうそうそう、彼らは心配になりますもんね。
あとこう色で判断すると言われてまして、
はい、
黒色は良くないですよね。
あ、黒が良くないんですか。
黒っぽい服とか、まあ、髪の毛黒ですから、
はい、
そこあの目がけてやってきますので、
うーん、
まあ、白っぽい服を着て、
はい、
まあ、夏は皆さん大体白っぽい服ですけども、その方が安全とされております。
そうなんですか。やっぱりその虫の性質っていうのも知っておくって大事なんですね。
そうですね、
まあ、蜂にもいろんな種類ありますけれども、どの蜂においても同じことが言えますか？
そうですね。
はあ、そうですか。あの蜂といえば、ね、二度刺されると危険だっていうふうに
言われますよね。だいたい1年間に20人30人の方が蜂に刺されて亡くなります。
そんなにいらっしゃるんですか？めったにないことなのかと思ってました。
結構あるんですね。
そうですね。それどうして亡くなってしまうというところまで行ってしまうんですか？
まあ、1回目でですね、その蜂毒入れられますよね、
はい、
でその毒に対してアレルギーを持ってしまうんです。で2回目以降ですね、
はい、
2回目大丈夫だったから3回目大丈夫とは言えないんですよ。2回目以降は全部あの危険なんですけれども、刺された時にものすごい強いアレルギーを示してですね、
はい、
でバタッと倒れてしまうと。
アレルギーでということになるんです
か？そうですね。
その1回目に刺された時点で、
ええ、
そのアレルギーの体質を何とかするということは難しいんですか？
これできないですね、今のところ、はあ、ですから2回目以降は刺されたらですね、
はい、
あの30分以内が一番危険ですから、
はい、
まず刺されたら蜂に刺されたと言って人のいるところに行くと、誰か人のいるところにですね、
はい、
洗濯物干してて刺されたら家の中入って家族の人にここ蜂に刺されたっていうふうにあの訴えると、
はい、
でその後ですね、こう苦しんでバタッとこう意識なくなっても家族の人は、まあ、普通の家族でしたら救急車呼んで、
そうですよね、
それでいてくださいます。近所の人も、あ、蜂に刺された危ないなということで救急車呼んで連れて行ってくれます。
あ、なるほど。その自分の意識がはっきりしているうちに誰かに訴えておくということが大事
ですか？そうですね。そうしないとこう洗濯物を干しているところで一人倒れても誰も気づきませんから。
じゃあ、 あの一度その蜂に刺されたご経験のある方というのは周りの方に言っておくのも大事ですね。
そうですね、
次刺されてしまうと何かあるかもしれないというふうに、
そうですね、
知っておいてもらうというのも大事ですよね、あ、危険ですね蜂。
あ、怖いですよ。
怖いですね、さっき蚊の場合にはそのスプレーとかいろんな対処の仕方ありましたけど、蜂に関してはそういったことはあまりなさそうですよね。
そうですね。虫除けスプレーも効きませんし、追い払ってもこう攻めてきますしね。
そうですよね。仲間連れてきたりしますよね。
そうですね。
ね、
で一般的にその蜂がこうカチカチと顎を鳴らして音を出したりとか、
はい、
この頭の上をぐるぐるこう旋回しだしたらもう戦闘態勢だと言われています。
そうなってしまってからそっと立ち去ることっていうのはできるんでしょうかね。大丈夫ですかね。
まあ、立ち去るしかないですよね。
ないですよね。しょうがないですよね、
はい、
そのもしその刺されてしまった時っていうのはすぐに病院に行った方がいいということですか？
そうですね。あのよくなんか吸って毒を吸ったらいいとかですね、そういう何ですか、言う人もありますけれども、
な昔ながらの知恵みたいな感じでね、言われますけど、
この縛ったらいいとかですね、
はい、
刺されたところよりも近いところ、それはまあマムシの話でして、蜂の場合はですね、こう吸ってもその口の中にいる菌がそこから入って、
はい、
余計ちょっとおかしいことに可能したりすることもありますから、あんまり吸っても根元縛ってもあんまり効果ないと言われております。
じゃあすぐに病院に行かれたらいいですね。
そうですね、すぐに病院に行く、もしくはその何ですか、苦しくなってきたら救急車を呼ぶと、
は
い、5分以内に到着してくれますから、
はい、そうです
か、なんとかなります。
ちょっと気をつけて山などにはね入られた方がいいですし、お庭にちょっとできちゃった蜂の巣なんていうのもちょっと自分で何とかしようと思わずに、
そうですね、
専門家の方にねお願いするなどした方が、
それが一番いいですよね。
いいですよね。そうですか。じゃあその他に刺される可能性のある虫というのはどんなものがあります
か、ね、あとダニですかね。
ダニ、
ええ、
ダニか、なんかダニに刺されたってなんかあれ汚くしてたっけって思っちゃったりしますけど、
これダニはもう蚊に次いで多いですよ。
あ、そうです
か。虫刺されの、
あ、なんかお布団とかにねいてね、体なんか痒いなと思ってダニかな何かなって悩んだりしますけど、
まあ、布団とか畳とか絨毯に主にいるんですけれども、
うん、
ダニの場合は蚊と正反対で、
はい、
こう服着てるところになるんですよ、刺されるんです。
え、
主にこう腰回り。
でも服着てる っていうことは服の上から刺してくるんですか？
服の中にですね、この首のところ隙間から入ってきて、
入ってくるんですか？
ストーンと止まるわけです、このベルトのあたりでですね、
はい、
パンツのゴムあたりで、
ええ、
で刺して回るんですね。ですからお腹に点々と一周してこう刺されてくるんですね。その場合ダニです。
ダニですか？じゃあ、
はい、
ここで止めてなかったら、はい、もう下まで行って刺されないとかっていうこともあります？
ありますね。
あります、本当ですか？
いや、まあ、下まで行っても、まあ、あの鼠径部ですね、股の付け根とか、その辺をよく刺しますね。
あ、下着のあたりで止まっちゃって、その周りを噛んでくる。
あんまり顔とか手とか足は刺さないんです。
先ほどね、最初に言われたように、その刺した部分で分かるっていうのはそういうところからなんですね。
そういうところですね。
ダニも痒いですよね。
ダニも痒いです。
痒いですよね。刺されたの見て、その場所もそうですけれども、刺された後見て、先生だと何に刺されたかって分かるんですか？
いや、分からないんですよ。
分からないんですか？
まあ、分かる刺し口もありますけれども、あのダニと蚊は非常に似てますから分からないですね。
あ、そうなんですか。
刺された部位と、あとダニの場合はネズミとかスズメに寄生してるんですよ。
へえ、スズメですか？
ええ、ですから軒先にスズメが巣を作ってるとか、
はい、
天井裏にネズミがいるとか、
うん、
そういう時にダニがそこにこう発生しますね。スズメとかネズミに、
あ、でお家の中に入ってきちゃう。
ええ、でそのスズメが巣立った後、
はい、
こう刺すものが食料がなくなったということで天井裏から降りてきて、
は
もしくはそのネズミがいなくなった、
はい、
そういう時に天井裏から降りてきて人間を襲うわけです。
いや、ネズミがいなくなってよかったなと思っていたら、その後にまだまだ敵はいるわけですね。
そうですね。
ダニってあのお布団を干したりすると大丈夫なんですか？なんかいなくなったり死んじゃったりするんですか？
太陽に当たってる側はいいんですけれども、はい、当たってない側にこう回り込んでいくと言われてますね。
はあ、
本当に殺そうとすると、はい、あのお布団の丸洗いをしないといけないと。
あ、そうなんですか。
ええ、
いや、あの最近ね、布団も干してないし、ちょっとなんか横着に過ごしていたなと思って反省して、ええ、このかゆいのはダニだな、ダメだなと思ってたんですけど、
そうですね、
それだけではダメなんですね。洗ってしまわないと。
あと、まあ畳とか壁の隙間によくいますね。そういうところに住んでますので、
はい、
あの煙が出る燻煙剤といいますけど、
はい、
火を使わずに水煙で殺すと、うん、あんなのでもう家全体というか部屋全体を殺菌してしまうと。
あ、でもそれが一番手っ取り早いかもしれないですね。
あれ結構取れるんですよ。そうやるとこう畳の隙間とか壁の隙間から出てきてボロボロボロボロこう死んでるんですよ。
そこにいるのが分かるんですか、ダニって？
分かります。
分かるんですか？
まあ、小さいのは 0.5 ミリですけれども、大きいのは1ミリとか2ミリありますから。
へ、
結構以前やりましたら感動的なぐらい取れましたね。
でもちょっとショックも大きくないですか？
ショック大きかったですね。こんな家に住んでいたのかっていう。
そうですよね。ちょっと一度やってみたいですね。
そうですね、
やった方がいいですね。というより
一遍やるとしばらくダニとかそういう虫はいなくなりますから。
うーん、分かりました。でもいずれにしてもやはりその虫に刺されると、まあ、痒みを伴いますので、
はい、
かいちゃうんですけど、
はい、
かかないように。
そうですね、
どの場合にも気をつけなければいけないんですね。
そうですね。
うん、冷やす。
冷やすと。
冷やすということ。あとお薬ですけれども、
はい、
やっぱりその病院に行ってその適切なものを塗った方がいいですよね。
あのブヨとかブユって言いますけど、そんなのに刺されると、
はい、
もうかいてですね、かゆいですからかきますよね、
はい、
でしこりになって何ヶ月も残りますから、
はい、
そうなる前に早めに病院でちょっと強めのステロイド剤のお薬をもらわれて、
うん、
1日3回ぐらい治るまで塗ると、
うん、3回というのは朝昼晩、お昼、朝ごはんお昼ごはん夕ごはんみたいな感じで、
まあ、
同じような時間
帯ですか？仕事中難しい方は朝と夕方と寝る前とかです、
ね、ああ、なるほど。まあ、その自分のなんていうかサイクルに合わせて、
生活サイクルに合わせて
ですね。分、
ええ、
かりました。いやでもこれからまだまだね、
はい、
虫というのは刺してくるようなの で、
そうです、
ね、気をつけなくちゃいけないなって思いますけど、ただあの花川先生皮膚科の先生でありながら、
はい、
虫のことにまでいろいろとね 知ってなくちゃいけないっていうのが大変ですね。
いや、いろいろ勉強になりますね。ファーブルの昆虫記とか読んで勉強しております、
は
い、
そうなんです、
ね、ええ、
そうですか。でも今日きっかけにですね、またちょっと自分の生活っていうのもですね、こうついなんかこういい加減に過ごしてると、いろんなところかゆくしちゃいそうなのでね、
はい、
気をつけないといけないなと思いますけど、ダニもやっつけて、
そうですね、す
がすがしい部屋で寝起きしたいと思います。
はい、
はい、今日はですね、健康ハッピーアドバイス第4週の水曜日ですけれどもね、今日はこの時間にお送りしました。新生会富山病院皮膚科の花川博義先生にお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました。